暮らしの保健室。
教えて足長さん。
この番組は足長保険の提供でお送りします。
ここは保険の悩みを持った人の集まる暮らしの保健室。今日はどんな悩みを抱えてやってくるのかな。どうぞ。
足長先生、こんにちは。
こんにちは。
先生、子供たちの夏休みも今週で終わるところが多いみたいですね。
そうですね、はい、なんかあっという間でしたよね、うん、
終わってみると短く感じるんでしょうかね、うん、
とにかく暑いっていうイメージしかないですよね。
あ、本当に今年は猛暑とか酷暑とか言いましたね。本当に
それでやっぱりあんまり暑いと寝れないでしょ、
うん、そうなんですよね。夜特に、ね、
夜が寝れないから朝方やっと寝れて、うん、それですぐ朝でしょ、
はい、
それでまたちょっとたまに休みだから寝坊しようと思っても日差しが強くて寝れないとかさ、うん、なるじゃないです、
う
ん、
そうです ね、 ね、
どうなってんだろうね本当に、うん、
まだ暑い日続きそうですので、はい、この暑さ気をつけないとなと思うんですが、はい、先生、この暑さで今車のバッテリーが上がるっていうことも増えているみたいです。
あ、そうだね。クーラーってかエアコン使いすぎるとね、バッテリーを弱くするっていうか、らしいですよ。
消耗しちゃうんですね。
バッテリー上がりとかしたことありますよね。
ありましたね。冬に朝出勤する前に、
うん、まあ冬は冬でこのやっぱりね、電気関係ってやっぱり寒さに弱いんでね、うん、そういう時もあるし、はい、夏は今度あれですよね、使いすぎとかね、なってきますよね。
暑さにも弱いんですね、
うん、そうなんですよ、うん、でもまあ車なんかで考えればさ、
はい、
車のエアコンってすごいと思うよね。50度どこじゃないと思うんだよね、はい、あの車の暑い時って
かそうですよ、
ね、あれを一気に冷やしますしね、
うん、
周りが鉄じゃないですか、
はい、
鉄の中の中を一気に冷やすって相当力あるんだろうなと思いますよね。
そうですね、うん、もうすごいもう回転力で冷やしてくれてるんですよね、
うん、バッテリーなんか上がったら大変ですよ。
もし上がったら、うん、先生、保険が利用できるんですよね。
そうですね、保険の方でもバッテリーが上がったって時の、はい、あのよくあれでしょ、ボンネット2台車並べて、
はい、
開けてさ、コードつないでるのあるでしょ、
はい、
でとりあえずあの少し充電してすぐエンジンかけて、じゃ切らないでこのままじゃ あの修理工場走ってってねなんていう時あるでしょ、
うんうんうん、
あのぐらいはやってくるんですよ。
うーん、
だからあのバッテリーの交換って言ってくると、
はい、
これまた別なので、うん、
あ
とりあえずこうあのエンジンかかるようにしてくれると言って、あのバッテリーの調子見てくれるぐらいのところまでやってくれるんですよ。
じゃあちょっと復活させて、うん、まあ、バッテリー自体がダメだったらあとはまあ交換の費用は、
そうですね、
自分で負担するっていうイメージですね。
そうですね、簡単な修理とかといったのもロードサービスっていうの、まあ、これロードサービスっていうものの一つなんですけども、
はい、
あのバッテリー上がりもロードサービスっていうものできるし、であとはあのあれですよね、もう一つは簡単な修理とかね。
はい、簡単な修理、うん、どういうことですか。
簡単な修理ってくると点検してもらって、もう簡単な軽作業で終わるってものはいいんだけども、
はい、
ただ部品が壊れていてくる部品の交換だってなってくると部品代は全然別になってくるんで、そこからはじゃあ最寄りのところに行ってくださいと、何かの締め忘れとか締め付けなんていうぐらいだったらしてくれると思いますね。
あ、そうなんですね、うん、
あとは簡単な鍵の閉じ込みというか鍵を開けるとか、そういったこともしてくれたりすることありますよね。
じゃあ、
うん、
キーをなくしてエンジンかけられないよっていう時は、う
ん、まあ、それは今の鍵、今のもしかするとどうか分かりませんけどね、はい、うん、昔のスパイ映画とか昔の映画かなんかだとあれですよね、だいたいサンバイザーのところにも入ってたりさあとガケとかってそれをみんな外してね、うん、ショートさせてないのもありますけども、まあ、そこまではしないと思いますけどね。
しませんね、うん、はい、
だから今の鍵は難しいと思いますよ。
うん、
昔のだと覚えてるかどうか分かりませんけども、
はい、
ドアのガラスの隙間になんか薄っぺらい板みたいなのも差しながら、
はい、
ガチガチガチガチやって鍵開けるなんてやったんですよ。
そうなんですか。
だけど今そんなことしないで、あれでしょ、もうイモビライザーとか、
はい、
ああいう風なこう電子機になってくるんで、うんうんうんうん、簡単には開かないですよね。
うん、そうですね、
うん、なんでそうなってくるとちょっとこれは無理ですっていうのものも出てくると思いますよね、状況によってはね、
うん、新しい車だとなおさらかもしれないです
ね。なおさらセキュリティ良すぎてね。
そうですね、
だって私あれですもん、鍵なくしたってかもしれないとか言ってて、鍵を作るってなってくると、
はい、
番号が分かればいいんだけど番号も何も分からないと、番号っていうのは鍵に番号があるんですよね。 その番号がわからないようになってくるともう一回設定し直しとかっていうわけですよ。
あ、そうなんですね、うん、
昔だったら鍵一本あれば、はい、そこをなんかギューっと、なんていうんですかね、削ってこう、はい、合わせてあんなのじゃないんですよね、うん、
時間もかかりそうですね、うん、
だからすごい大変ですよ。
そうですね、うん、じゃあちょっと鍵は難しいかもしれないですけど、ちょっとした故障とかあると、まあ、このロードサービス使えると。
そうですね、うん、それで毎日それが動かしちゃいけないような状況ってあるわけですよ、
はい、
ボンネット開けたらブワッと煙が出ちゃって、これもうダメだわと、
はい、
何したのこれなんていうようなこともやっぱり今のあるんですよ、最近でも。
へ、
うん、エンジンが焼けたなとかっていうことも、そうなってくると、はい、やっぱりじゃ あ見た瞬間にこれも自走できないなと、自走っていうのは自分で走れないなってこうなってしまえば、はい、これどこかに運ばなきゃないでしょ。
そうですね、で
運ぶっていうのはロードサービスの中のレッカーの牽引サービスがなんかありますんで、
はい、
そこで今度引っ張っててもらう、
うん、
レッカーサービスを使ってもらう。
あ、そうか。
なんで、はい、まずは来てもらって、でそれで様子を見てもらって、必要に応じてレッカーで運ぶ、
うんうん、
レッカーで運ばない程度だったら自分で直すか自走して帰る、
うん、はい、
ということになりますんで、まあ大体困らないんですよね、そこだけできればと、うん、
先生、そのレッカーサービスって有料なんですか、無料で。あ、
それも無料で。
お、そうなんですね、うん、
そうです、
はい、
まあ、そうなってますんで、どうぞね皆さんね、使っていただいた方がいいと思いますよね、
うんうん、で車のなんかトラブルで言うと、先生、パンクとかっていうのもなんか故障に近い感じがするんですけど、
う
ん、
パンク、それは、そうそう、はい、パンクはパンクの修理はしないんですよ。パンクの際のタイヤ交換とか、
はい、
そういったところですね、
う
ん、であとはもうスペアタイヤを積んでいればタイヤ交換ってこともありますけども、スペアタイヤを積んでいなかったら、はい、もう走れないんで、レッカーになりますよね。
あ、そうか、ロードサービスの中のレッカーを使えると、うんうんうん、
まあ、スペアタイヤのよくあれじゃないですか、ホイールが黄色いのあるじゃないですか、うんうん、スペアタイヤちっちゃいのがあってそれを使うっていう手もあれば、まあ、最寄りのとこまで運ぶ、そしてそのタイヤを修理してもらう、
はい、
でも今のタイヤね、修理というよりはもう交換になることも結構あるので、まあ、そこは交換するやったら交換してもらう、それは自費ですね、
うん、そうですね、うん、で今日お話しいただきましたロードサービスなんですが、先生、保険料も上がらずに使えるんでしたよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、上がらずにって言うと語弊あるかもしれないけども、はい、等級には影響ない。なぜ保険料が上がらないというのが語弊があるかって言ってくると、
はい、
やっぱり1年間の間で料率改定とか、なんか保険料の改定があれば黙ってても上がることもあるし、
はい、
あるいは車の料率クラスっていうのがあって、何をしないのに上がるってこともある、あるいは自分の年齢が上がることによって、
はい、
掛け金が上がるゾーンに入っちゃうっていうこともあり、はい、まあ、いろんなことがあるので、ただ等級は変わらないけども、
はい、
保証も変わらず等級も上がるんだけども、うん、それでも掛け金が上がるということはやっぱりあるっていうことなんですよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、だってその上がるって言ってくると、はい、主にあるのが年齢区分が上がっちゃうとか、50代の人が60代になると掛け金高くなるんですよ。
あ、そうなんですね。
60代の人が70代になると高くなる、いうのも、もうこれは年齢で結構、まあ、はっきり上がるところ、
はい、
あとは大きくは両立改定と車の両立クラスっていうのが変わる時がありますね、
はい、じゃあ、まあ、ロードサービスを使っても等級は変わらないので、
等級は変わらない、まあ、はい、まあ、もっと簡単に言うと、さっき言ったように保険料は変わらないっていう、うん、保険料には影響ないっていうようなところだと思いますね、
はい、
はい、
じゃあちょっと使おうか迷ったっていう方は使った方がいいですよね。
そうですね、せっかくのサービスなんで使っていただいた方が、うん、最近はもう皆さんロードサービスついてることを知ってらっしゃって、
はい、
本当に使っていただけるようになってると思います、うん、それでもね、まだわからない人もたまにいるし、
はい、
なんで、うん、変な話、ロードサービス別でレッカーを頼んだ時に、その時の支払いした領収書があって、これ使えるかって言って、
はい、
あ、それももうじゃあこちらの方で払えますよっていうことも、後での対応することもありますんで、
そうです、
ぜひね、まあ、ちょっと担当の人に聞いてもらってみたらいいと思いますね。
はい、うん、じゃあロードサービス保険入ってる方は使えるということは、
ね、
ぜひ覚えて思い出していただけたらと思います、はい、それでは先生、今日のまとめをお願いします。
はい、ロードサービス遠慮なく使いましょう。はい、
ロードサービス遠慮なく使いましょう。
しっかり覚えておくように。じゃあまた来週。
今日お話しした内容は、個々の契約内容、条件によって内容が違ってくる場合がございます。 個別の契約に関するお問い合わせ、ご質問は、あしなが保険0250-431791、431791までお寄せください。この番組への質問、感想、ご意見は、メールまたはファックスでお寄せください。メールは、mail@chat761.com、ファックスは0250-235100です。お寄せいただいた方全員にオリジナルグッズをプレゼント。お待ちしてます。保険の見直し、保証内容の分析など、皆様から最もご要望の多い内容をご利用しやすいパックにした当社オリジナルサービス、あしなが安心パック、好評受付中。詳しくはホームページ、あしなが保険で検索してください。または電話0250-431791までご連絡ください。お待ちしてます。
あ、もう時間です。それでは来週この時間、この保健室であなたからの相談待ってます。お相手は芦永先生、石川でした。
暮らしの保健室、この番組は芦永保険の提供でお送りしました。